エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
この間人工知能の話したじゃないですか。
しましたね。そう
で、その後タイムリーなことに NHK で人工知能のスペシャルがあったじゃないですか。
え、そうなんですか。
あの将棋の羽生さんが出てて、
おお、羽
生がついにやるんじゃねえかみたいな話、
あ、対決をね。
そうそう、ちょっと事前に盛り上がったんですけど、その番組見て、私たまたま見てたんですよ、それ。
お、
そしたらペッパー出てきたんです。
お、あなたの敵対する。
敵対してるわけじゃないんですけど、私はあれ、キモいって言ってるだけなんですけど、私はこの、放送の中で、放送っていうか、配信の中で、ペッパーは無能だ、人工無能だって話をしてましたけど、
はい。
その NHK スペシャルの中では、人工知能が乗ってるって話になってるんですよね。
ほうほう。
で、それよく見るとちゃんと言ってるんですけど、このペッパーは開発中の試験機ですっていう。
あー。ね、街に溢れてるのは違う。
街に溢れてる無能とはちょっと違うんですよ。ザクとは違うのだよっていう話をしてるわけですよね、ちゃんと。
でも分かんないもんね、普通じゃね。
もしかしたら乗ってるかもしれないからね。
うん。
だからそれ番組の中で紹介されてたやつは、こう、いろんなフィードバックを自分の中で、こう、感情を分けて、どういう気持ちなのかってことを自分でこう、判断して動くみたいな。周りが喜んでると自分も嬉しいみたいなフィードバックの回路になってるらしいのね。
ほうほうほう。
だから、なんかこう、例えばパズルとかオセロとかやって、自分が負けると、開発者の人たちが、お、勝った勝ったって喜ぶと。
うん。
まだまだだな、みたいなことを感じて、こう、笑ったりするわけですよ。
はいはいはい。
そうすると、周りのみんなが笑ってるってことは幸せなことだから、これは嬉しいんだ。
おー。
と判断して、負けると喜ぶ。
あー。
みたいなことになってる。すごい、まだ、すごいちっちゃい子供みたいな感じだね。
なるほど。
でも、そういう判断がどういうふうに、こう、回路が組み上がるか分かんないから、まだ、その、試験段階で売り出したりすることはできないわけだね。
ああ、そういうことか。
ね。なんか、だから、例えばその、今みたいな、そういう予想外の回路のつながり方を勝手にされちゃうと、例えば人は殴られると笑うみたいなことになったりすると、
その、いや、そういうことでしょ？その、裏が読めない。
その、お笑いのツッコミとかで笑ってるのを見てると、殴ると笑うみたいなことになって、ペッパーが殴りかかってくる可能性はあるっていう。
そうだよね。いきなり殴りかかってくるみたいなこと。
そうそう。
かなり怖いよね。
裏剣がすごい上手いみたいなことになる。
ボケてないのに。
なんでやねん、ゴンっていう。
そう。お前っていう。
まあでもそういう研究もちゃんとしてるらしいなと。
いや、漫才は最終形でしょ、多分。
ね。
漫才できる人工知能っていうのはもう多分僕は最強だ、最強というか、最終形だと思うんですよ。
もうかなり、もうお前に教えることはないっていう感じだよね。
そう。もういろんなことをさ、読まないといけないわけで、空気を読みまくっての反応だから。
うん。
あれはちょっとね、最終形じゃないですか、やっぱ。
あ、だってね、この間、ピン芸人の、お笑いの日本一を決めようみたいな番組。
はいはいはい。
R だっけ ?M だっけ ?R1。
R1 です、
はい。あれで優勝した人なんかの笑いは、ロボットには無理だろうね。
だから、笑いは一番難しいんじゃない？その
難しいよ。
ロボットを理解するの。
何で笑うか分かんないもん。皮肉とか分かんないよね。
うん。だから、そこは相当先だと思いますけど、
うん、
人工知能ってさ、そう、感情の部分はやめといた方がいいんじゃないかって気がするんだよね。
機械的に処理できるとこだけ。
うん。なんか、そっちは、もうなんか夢はあるけど、
うん、
大変な火傷をしそうな気がする。
そうですよね。
うん。
火傷ってことじゃないけど、去年あたりから、マイクロソフトが中国でやってた AI があるんですけど、
そう。
シャオアイスっていう、AI が、ネット上の AI があって、
うん、
4000万ユーザーぐらいいるらしいんです
よ。ほう。
さすが中国は桁が違うなと思うんですけど。
うんうん、
これ、要はその会話をするボットなんですよね。チャットで会話をするみたいな。
ほう。
で、このユーザーの会話内容を個別に覚えてるんですよ。
ほう。
ただ単純に記録してる。で、その人の好むような会話になるようにカスタマイズされていくんです。
すげえ。
全部別々に。
ほう。
で、その、そのボットと結婚したいみたいなことを言う人も出てきたと。
すごいな。
これでも数多いけど、 4000万っていう数は相当多いけど、
うん、
これ規模はちっちゃくても良ければ日本ではキャバクラでいっぱいやってることですよね。
なるほど。できてると。
できてますよね。上っ面だけでこうやっていくっていう。
おー、だから、ああ、そこもロボットか？
だって、今、
できる、ね、
六本木だ銀座で、キャバクラのお姉ちゃんが一人ロボットだったって言われても、面白いと思いませんか、
ね、いや、それは相当優秀なロボットだと思いますよ。やっぱ皮肉とかそういうのも全部理解しなきゃいけない。
理解してる。
ああ、その、相手の自虐ネタをさらに突っ込んでしちゃいけないわけじゃない。
そういうところはこう、曖昧な会話で逃げるわけですよ。またまた社長さんみたいな。
あ、そういうパターン
を。どっちにも取れるようなやつを入れといて、困ったらそういうことを言っておくっていう。ヘルプ入りますと。
ああ、まあまあ、だから、かなりだから、あれだと思いますよ。お笑いと一緒でそこはかなり最終形だと思いますよ。
いや、酔っ払った親父騙すのなんか大差ないですよ。
パターン化できるってこと
できる、できますよ。だって、ほら、なんか冗談で言うじゃないですか。おっさん相手にするときの会話のパターンは5つぐらいしかないみたいな。
まあね、
うん。
いや、だからそんなに、あれですよ。超高級にならなければ別にいけると思いますよ。
そういうことだよね。
うん。
なんだっけ？ハヒフヘホの法則ってのがある。
ほう。
で、聞くときに、相手を、盛り立てるための会話術っていうんだけど、うん、これ術でもなんでもなくって、
うん、
要は、興味がある風に、はぁ、驚いたときは、ヒーヘーホー、理解したように、ふーんっていう。
なるほど。
はい、俺全部済むっていう。
本当にそれでやってるやつがいたら、もう、まあ、すごいやつですけどね。
でも多分、実際に、キャバクラで1時間、酔っ払ったおっさんの話してる内容と照らし合わせてみたら、キャバ嬢が言ってる会話なんてのは、このぐらいに集約されるんではないか。
ああ、そういうこと。
それを、こう、高度なテクニックで持って回してるだけだろうっていう。
なるほど。
こういうの。
じゃあ、ロボットでもいけるじゃん。
ロボットでもいける。今すぐペッパーに助走させて、キャバクラに派遣したらいい。
なるほど。
それは
最初ね、うん、いけるような気がしてきましたね。そしたら、
なんだっけ、ロボット居酒屋に置いてみる。
ああ、あるあるある。はい。
あれロボット居酒屋はほら、
マジで、
マジでロボットの張りぼてっていうか、その要は腕が動くみたいなだけだから、うん、あそこに知能を乗っけていこう。
ああ、そうか。よりね。
よりね。
進化した。スター・ウォーズ酒場みたいになってくるの。それは面白いと思います。
それはいけると思います。
うん、
ちなみにこれ中国の AI は日本ではあるんですよ。リンナっていう名前で出てますよ。
あ、ちょっとアクセス可能。
そう。今 LINE の、LINE とか Twitter のボットで出てるやつですよ。
ああ。
中国でその鍛えたやつを日本に持ち込んだら、やたらオタクになったっていう。
はあ。面白いじゃないですか、
ね。なんかこう国民性が出るんでしょうね。
あ、そうだね。だっていろんな人の会話の集約だから。
そうそうそう。
そこの段、行われてる会話によってそいつが変わってきちゃうわけだ。
変わってきちゃう。
まあ、平和度を測るにはいいんじゃないですか。
まあまあまあ。
平和だな、みたいな。平和な会話しかしてない、みたいな。
恋愛話はやっぱこう、認証たたんだったりするからね。
ああ、そうですね。
はい。オタクが、オタク同士でこう、燃え合ってる分には平和じゃないですか。
うん、そうそうそう。それがもう、成熟度ですよね、国のね。
もう一段高いところにいるわけですよね。メタってわけですよね。
うん、そう。リアルでないっていう、
ね。そうそう。リアルの感情とは、その、ビヨンドだっていう。向こう側で、レイヤー一つ上で、達観して燃えてるっていう。
うん。そういう、うん、なんかそういう指標としたらしいですよね。
みんなはみんなそうあれればいいんですけどね。
そう、うん、みんな達観しちゃって
ね。で子供がいなくなるっていうね。
そう。まあ、そこを埋めてくれるロボットがいっぱいいますから。
ああ。
そうやってロボットしたいんですよ。
そう
です。最後の人間って言って出てきちゃって。
そのテイムされてるだけだっていうね。
そう。どんどんどんどん人類減ってって最後はロボットが支配ですよ。
でロボットがロボットを作るっていう。
うん。
ディストピア。
永遠ですよ。
永遠ですね。これこそ永遠だ。寂しいですね、なんか。
うんうん、ちょっと、ロボット問題はね、あんまつ、まあ、なんていうのかな。なんか結構ね、あんまりその、ウキウキしない気がするんですよね。
そうそう。微妙にこう、この先にあるものはって考えるとね。
うんうんうん、なんだけど、その、意気揚々としてる人は意気揚々としてるじゃないですか、ロボットっていうと。うん、 何なのか分かんないんですけど、
うん、
その温度感がねすごいあるんですよ。
このなんかこうサポートセンターみたいなところには導入は進むらしいとは思うんですよ。
ああなるほどね。
要はその雑多な質問ではあるけど大体類型ができるじゃないですか、
うんうん、
でこう例えば Siri とかに話しかけるのもそうだけど自然な日本語を理解するようになってきてるじゃないですか、
うん、
でそのキーワード組み合わせてよくある質問に流しちゃえばいいわけでしょ。
そうだね。そういうできるだろうと。
そういうのは活用としては全然ありだと思うんだけど。
うん。
マジの人の相手は無理だよね、やっぱり。
まあだって、なんだろうね。なんか、あれだよ。結局その相手が何かしたいっていうのが明確じゃないですか。その、うん、何かその問題があるからこれを解決したいとか。
うんうんうん。
だったらその行く方向が見えるので解決できると思うんですよ、
はい、そう
だね、ただ話したいだけっていうレベルのものってあるじゃないですか、
ね、あるある。
それはもうロボットにとっては何がしたいんだになるから解決に向けられないものは多分ダメだと思うんですよ。ぐるぐる回っちゃうものは
ただぐねぐねするだけの道を歩けないっていう
こと。そうそうそう、意味のないことはできないです多分。でそこが難しいんじゃないかな。
ロボットが意味ない行動するのがブレイクスルー。
そう。
一発ギャグとかね。
そう。
教えずにコマネチできるようになったら、ネクストレベルだね。
うん、そうですね。
お便りいただきましたよ。
ほう。
お？
お？メールですか？はがきですか？
電子的なはがきです
。電子的なやつです。はい。
そこ転がす必要があったの？
いやいや、違う。
だって、公開してないじゃん、住所。
だからそれで届いたらちょっと事件だなと思いまして、
はい、そのうち届きますよ君ちに。
怖いですよね。
アマンさん。
はい、
アマンさん。あ、ツイッターフォローありがとうございます多分私この間フォロー返ししたような気がする。
あ、されてましたよ。私も確認しましたよ。
あ、そうですか。
はい、これアマンさんって方いらっしゃいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
55歳、孫あり。
あ、そうなんですね
だいぶ先輩でございます。
そうですね。こんな方に聞いていただけるなんて、これ。
組体操が問題になってるけど、はい、
うん、
組体操が危ないんじゃなくって、指導者の指導力の足りなさが原因だみたいな話があって、
はい。
で、また今ちょっと専門家同士で、こう、議論が進んでると。
はい。
いうような話があるんだけど、それ自体は真面目な話なんですよ。
はいはいはい。
あのほら、縦断ピラミッドの話題から始まってるじゃないですか、これ。
うん。
で、崩れた時に周りがボケっとしてた。
うん。
で、あれはボケっとしてるんじゃなくて、とにかく周りから押し込まなきゃいけないんだと。
はいはいはいはいはい。
だから、そのためには常に一つのピラミッドにつき、5、6人いなきゃダメなんだと。
ああ、サポートする
し。サポートが。で、ちょっとでも崩れかかったら、全体をこう、中心に向けて押し込むんだと。
うんうんうん、
そうすると、とりあえずは、その、転落みたいなでかい事故
にな
る
っていう。そうだね。要は、一段ずつ落ちる感じになる。
そうそう、ボロボロボロっと、
ドドドドみたいな。
行くから。そうならないためには、そういう指導が必要なのに、そうしてないのが悪いんだからと。
はあ。
で、そうできないのは仕方が、そういうできない奴らは規制されても仕方ないけど、ちゃんとできるようにすればで、うん、やれるんだから、全部まとめて、中止みたいのはどうよっていう話をしてる人がいたりするんですよ。
ああ、そうなんですね。
まあ、それはそれで普通の議論じゃないですか。そう、ちゃんと安全第一でやってください。
うん。なるほど。
だけど、アマさん言うとこの、裏千家みたいに組体操も家元制にしたらいいんじゃないか。
ああ、ちゃんと取らないと。
そう、
市販の資格を取らないと。
市販代にならないと指導ができないっていう。
指導できない。なるほど。そう言えもと一体誰なのかっていうのが起こりそうですけどね。
こう、ね、組体操のやり方一つ、その、ピラミッドのやり方一つとっても、形にこだわるところが違うわけですよね。
そうだね。なんか、右に回るのか左に回るのかみたいなところもありますけど。
そうそうそうそう。
できたと、ちょっとなんか、斜めに回転する角度がちょっと違う。
なんかこう中国の五重の塔みたいにこうひねってあるみたいな
。ね、うん。アレンジを加える。
アレンジが加わってる。ああ
でも分かりますよ、その、なんだろうね。まあお茶とかっていうのも、うん、まあ案外その適当にやろうと思えばできちゃったりなんかして、
はいはい、
本質分からず広まっちゃったりするのが危険だと思うんですよね。
あ、
要は。
はいはいはい。
それと一緒ですね、クミジャイさん。まあ、真似すりゃその辺でもできちゃうんだけど、
はいはいはい、
危険なんですよと。
うん、
だから、ちゃんとこう、今のね、その対処法分かった人だけ やんなきゃダメよってことですよね。
そういうことですよね。真面目な話ですよね。
あー、でもさ、でもっていうか、その、専門家を要は育てましょうってことだよね、ちゃんとね。
そう。だけど、そのためだけに専門家雇って、年に1回しかないんですよ。
いや、そんなにやりたい人が多かったんでしたってことですね、まず。
問題は、その、需要と供給ってことになる。
明らかにいやいややってる人の方が多いにもかかわらずですよ。
いや、だ、小学、あの、組体操って、学年統一するっけ？
いやー、どうだったかな。それはいろいろあるんじゃないですか。人数足りないとか、いろんなケースが。
組体操やるのは高学年だけみたいなことじゃなかったっけ？
いや、それはそうですよ。
だよね。
5年生から上とか、そういうことです。
ね、ってことは、やっぱやってるやつが多いよね。ちっちゃい子だったらさ、楽しそうだけどさ。
ああ、そうね。
うん。
いや、だから、議論がね、なんか方向が違う気がするんですよね。
あれは、でも、親はすごい見たがるんですよ。
あ、そういうもんなんですか。
うん。わあ、すごいすごいっていうふうに。
あ、そういうことなんだ。ちょっと我々だから、その視点がなかった
んですよ。その視点も結構大きいらしくって、だから、その、なんで辞めるんだって言ってるのは親なんですね。親世代。
そりゃそうでしょ。子供はだってやりたくないんだからすぐやめろってなるよね。
でも、今20歳とかそのぐらいの若い人たちは当たり前じゃ危ねえじゃねえかっていう人が多いわけです。
あ、だからそれが親世代になると別にその、盛り上がんなくなるってことだ。
それは鈍感になってるだけですよね、多分。それぐらいのことで目くじら立てんないみたいなことを言う親に頭切れたじゃないですか、ずっと。
なんか違う気がするんだよな、そまあ、しかもさ、組体操ってその、一番上はそうだけど。
うん。
真ん中の方の人って別に誰がやってるか分かんないよね。
だからその、十段ピラミッドみたいな立体的なやつだと、もう全く見えないですよ。
うん、あ、そうか、扇とかだと、うん、みんなこっち向いてるから、まあ分かる。
あら 2D だから見える。
そういうのでいいんじゃないの？3D の、その何ですか、なんか、匿名性が出ちゃうやつは、はっきり言って、うちの子供じゃないかもしれない。
なくてもいいんじゃないかっていう。
そうそう。
段ボールでもいいんじゃないかっていう。
そうそうそう。だから、絵ですよね。
絵だね。
人の絵の、あの、なんか木材かなんか、ね。かかしのようなやつをどうぞどうぞ。
その、あれだよね。テレビ番組の大道具みたいなものだ。
そうそうそうそう。だから最初は人なんですよ。うん、で次の段行くときにイリュージョン的にこう切り替わってるんですよ。
抜けていくっていう。
そうそう、木にね、段で、最後、ものすごい強固なタワーになってるっていう。
はいはい、
いや、
まあ、現代的ですよ、そっちの方が。
うん、よりなんていうの、その求められる能力としてはそっちの方が社会で生きるんじゃないかみたいな、
合理的です、うん、コストも削減できる、
そうそうそう、それであのね、そうみんなやらなくていいわけですから、
そうです、
オートメーション化できる、
オートメーション、そう、人材人件費が一番高いわけですから、
もうだペッパーにやらせる、
まだ真ん中ペッパーだね、あんな壊れたっていくらで構わないんだ、損するのは損正義だけだから、
おそうそうそう。あの、全国にね、組体操用にペッパーを廃止します、私は。
なんならバラしてもいいからっていうね。
Twitter で言ったらやりましょうって言うんじゃないですか。
ソンさんって。
うん、組体操がすごい問題になってて、みたいな。
ペッパー呼んでくださいって。
500体ずつぐらい。
ずつぐらい。殴る蹴るの暴行してもよい。もう一ついただいてるんですよ。
はい。
あの、この間ちくわの話しましたけど。ちくわっていうか、監督ね。
ちくわ監督として有名な。はい。
で、あのニュース取り上げたときに、元のニュースがあったんですけど、
はい。
今、Google で、ライブドアニュース、法政大学、アメフト部、ちくわっていうキーワードで検索をすると、ライブドアニュースにたどり着くんだけど、
うん、
見ると、提供者の都合により削除されました。
ああ。
何か陰謀があるんじゃないか。
いや、やっぱり、練り物の業界。
練り物業界から。練馬の業界、かなり強い圧力団体ですね。
いや、それはね、なんかイメージが悪くなっちゃうもんね。
こう闇で活躍する練り物分野が。
だから、もっと、逆手に持ってということじゃないんですけど、
はい、
これが、彼らの体を作ってたすごいやつですみたいなのを売った方がいいかもしれないですよね。
ああ、カルシウム増強みたいな。
そう、男前豆腐みたいなのと一緒で、なんか。 こうアメフトチクワみたいなマッスルチクワみたいな、ね、いいじゃないですか。
ポジティブなこうやり方をした方がよかった。
そうそうそう、タンパク質が結構実は知られてないけどすごいんですよとか、ね、増強中とかタンパク質増強中とか、
ドーピングいらずみたいな、
うん、いやそうですよ。だからあのすごいクリーンなイメージじゃないですか、うん、ちくわで強くなったら。
そうですね、
あのみんななんかすごい怪しいのを飲んでる中、
なんかちくわだけで
うんもしゃもしゃもしゃって勝ち上がってったらクリーンじゃないですか。
相当クリーンですよ、
うん、だからそっちを出していった方がいいんじゃないですか。これはむしろビジネスチャンスですよ。
やるなら今だぞっていう、
今しかない
そのガリガリ君の値上げとかもポジティブに捉えられるじゃん。
そうそうそうそう、
ああいう風にやり方次第だと。
そう
圧力かけてる場合じゃねえぞっていうね。
いやでもそうなんですね、やっぱり。まあちょっとショッキングでしたもんね、だってね、物がね、
物が物だけに。
うん、
まあ、ちなみにこのあの掲載元の都合により削除されましたってのは実はよくある話で、
まあそうです、
圧力とかじゃなくてあの掲載期間の契約の問題とか、
そういう問題もあった
り、そういうのがあるで、ちょくちょく普通に消えてるんであんまり気にしない方がいいです。あのだってこの間マック赤坂が舛添洋一の家の前で抗議したっていうパトカーが来たっていうニュースでさえ削除されてるから、これは圧力ないじゃないですか。
ないと思います、うん、むしろ出したいくらいです
たまたまね、例えばこうちょっとセンシティブな話題がこうやって消えると、あの圧力圧力っていう話になりがちなんだけど、
うん、
まあまあマックも笑ってることですし許してあげてください。
そっか、もうゴールデンウィークも明けましたけど、
だいぶ前に、
あそっか、放送とあれがちょっとずれるんで、ね、じゃあまあいいですけど、明けたと思うんですけど、ゴールデンウィークの時にこう移動が、まあ、皆さん移動するじゃないですか、
はい、
かなり、
はい、
まあ、渋滞とかね、
はい、
で飛行機で、うん、まあ、いっぱい乗る人いると思うんですけど、
今年は海外多かったらしいですからね、
うんうんうん、私も飛行機乗ったんですけど、
はい、
やっぱり飛行機が、嫌なんですよ。
はい。
座ってるのが。
たびたび我々は飛行機の中を問題にしますけど。
そして改善しよう、改善しようっていう熱い魂を。ね、やっぱりまた実感しましてね。
はい。
で、ただね、やっぱり飛行機会社とかも、うん、飛行機会社、航空会社なんかも、うん、努力はしてるんですよ。
はいはいはい。
やっぱりね。
うん。
そう、日々。で、努力の一端としてよく見られるのは、エンターテインメントシステムがあるじゃないですか。
ありますね。
そのあれがどんどん改善はしてるんですよ。昔だって
昔はひどかったですからね。
集合っていう朝礼で見せられるなんかみたいなのでさ、
なんか地方の市長隠してみたいな。
そう、そんなやなんか映りも良くないのに、なんかみんなで同じ映画を見るじゃん。
見るっていう。
はい、何時から映画上映しますみたいな。はい、みんなで見るだったじゃないですか。
はい、
それがある日、ある日というか、もう今となっては、
全席に。
オンデマンドでしょ？
はい。
で、そうそう、その全席でまず自分の席にモニターがあって、さらに、見たいやつ。
好きなものが見られるな。
そうそうそう。で、止めたりもできるわけです。早送りと
かね。そうですね。
うん。だから普通に家で見てると一緒になってきたんですよ。うん。だからすごい改善はしてるんですけど、うん、そうは言ってもやっぱりね、
はい、
よく気になるのが、見てて、
はい、
いきなり止まったりするんですよ。何かなと思った、機長からのアナウンスとか、
あ、割り込み
そういうのがあると割り込みで、まあ、当然まあそうですよね、その、これから例えば、ね、気流が悪いところを通るねとかっていうのは重要な情報なので、
うん、
止まるわけですよ。で一時停止になって、
うん、
アナウンスが割り込んでくんですけど、
うん、
あれってさ、たびたびあったりすると、
うん、
もうなんかストーリー全然つまなくなっちゃったりするわけですよね。
ストーリーが細切れになってしまう。
ちょっとしないところでこうストップにする。
はいはいはい。
で、さらに悪いのがですね、大体私の経験上は、クライマックスで止まるんですよ。
ああ、いいとこで。
そうそう。
これそもそも着陸ですみたいな話が入ってくるわけ
とかね、はい、アクションシーンが途中で止まるとかね。
ああ、なえるね。
でしょ？あとはなんかネタバレした瞬間で止まってるみたいな。
なんか流れが台無しだね。
すごい、その、多分監督の意図しない間を入れまくる。
まあ映画館じゃないか、しょうがないよな。
まあ、しょうがないなと思うんですけど、ね、これね、これはまだそれはいいんですよ。もっと気の毒な人がいるんですよ。
ほう、
みんないろんな映画見てるじゃないですか。うん、 たまたま見てた映画の、
うん、
そのベッドシーンとかで、
うん、
止まってる人とかいるわけですよ。そうすると、まあまあ、そうなってくるとみんなもうそこ見てても止まってるから、うん、目が、目線が上がりますから、
はい、
みんな何見てんのかなって感じになるわけですよ。
そうですな。
ずらーっと座ってる中。
はい。
そしたらなんかこう、すごいエロいシーンがずっと
その止めてるぞ、あいつっていう。そ
すごいじっくり見てるぞ、みたいな。
そこで
なっちゃうんですよ。結構その、細切れだったり、例えば誰か機長がいたら、次、日本語の役の人がいたりとかっていうと、ちょっと動くんだけど、また止まったりするんです
よ。あ、はいはいはい。
そしたらいつまで経ってもあの人ずっとあれ見てる。
大注目だっていう。
おそらくその映画のうちの 1% にも満たないエロいシーンをずっと映し出してることになるので、うんう
ん、はい、あの B 級映画とかでよくある一瞬だけポロリしたシーンを必ず予告編に入れてくるみたいな。
そうそうそう。音のないはず
ないはずなのにそこ注目してるねっていう。
そうそうそう。そこがずっと映し出されたりしてる。
さあ恥ずかしいですね。
すごい、むしろこの人何なのみたいになりますよね。出してんじゃないわざと。
見せつけてるのっていう。
そう、だからあれ
さ。それはでも映画の、ね、航空会社側の映画のチョイスの問題ですよ。
いや、でもさ、全くない映画ってないですよ。ハリウッド映画において、カーチェイスとラブシーンがなかったらふざけるなっていう、あるわけですよ。ナンバーセットなきゃいけないみたいな。
逆規制がね
調べると大体何パーが一番いいって黄金率みたいになってるのがある
んですよ。そういうハリウッド流みたいな話でしょ。
そうそう。
なんいやそれはピクサーとかで統一
だからそのピクサーとかはないですけど、
うん、だあれはだって一応機内もPG あるでしょ。
あるよ。
だからそこそこ緩いやつだったら問題ないってことですかね。
PG、いや、15とかなくても、まあ、15ぐらいだったらだって。
ベッドシーンぐらいは入る。
あるよ。
ピロートークぐらいはある。
もうちょっとあるよ。まあ、そのギリモザとかそういうのじゃない。
モザ入ったらダメだよ。一瞬でも入ったらダメだよ。
だけど、
それぐらいだったら、普通に見て入ってくるわけだね。その、あれでしょ？その、昔みんなでテレビで洋画見てて気まずいシーンぐらいの確率ではあるわけだ
から、あの、気まずいとこで、
止めるなと。あれです、だから、機長とかの前にウェブカメラ置いといてもらって、機長が割り込むときは機長の顔に切り替わるようにした方がいいんですよ。
あでもそれがさ、二分割とかだったら嫌だよね。左機長、右エロいみたいな。
ちょっとすいませんっていう感じで。
なんかすごい割り込んできた感じがある。
画面内に小画面が入ってくるっていう。
そう。だからその辺の配慮がね、まさにその切り替わるとか、うん、一回切れる方が黒くなるとかさ、
うん、
の配慮が必要だなと思
って。アナウンス中ですっていう画面に切り替わればいいじゃないか。
そうそうそう。字だけアナウンス中ですって言ってもダメですからね。バックグラウンドがエロいので。これアナウンス中なんだみたいな。面白い、そうそう。何をアナウンスしてんだ
ちゃんとテレビの放送事故みたいな画面でもいいから、
そう。
しばらくお待ちくださいみたいな。
そうそうそう。そう、うん、
画面にすればいい。で、こうパパパパって切り替わるんでね。
そう。
アナウンスエロ、アナウンスエロみたいな。
釣り込みみたいな。サブリミナル効果を狙ってるみたいになっちゃう
んですけど。なんか、やけに立つな、みたいな。
そうそう。なんか、あれを見て、飛行機降りてから異常に、みたいな。
そう、
なんか
そういう。その街の風俗店が活発化するっていう。
そう。してく。とかでもいいぐらいですけど、その、要は、その人の、機内での尊厳を保つ、
ね。保つ。
ためには、配慮が必要ないんじゃないかっていうことを感じたんですけど。う
ん、その、なんか、女子大生デートみたいなので話題になったりするんじゃなくって。
あんなものとはさ、レベルが違う。
違う。もっと全体的な問題だっていうね。
もうそう。あれは、だから、なんていうの、まださ、解釈の余地があるわけですよ。この隣の人が、例えばそのおっちゃんと、なんか若い方の美人だったら、なんかこれ、どういう関係なんだろうとか。っていうのは、でも、一応、想像の範囲でとどまるじゃないですか。はいはい、もしかしたらまあそうは言っても、親戚のね、甥っ子なのかもしれないとか、姪っ子なのかも しないとか思えるけど、あのエロ画像がずっとその人の前で止まってたらさ、うん、やっぱりそういう想像って働かないわけですよ、人は。
明らかにお前止めてるよねって話。
そうそう。てか見てるのは事実だよねっていう。
そう。お前それ選んだんでしょっていう。
そうそう。だから。
いやでも、だってまさかっていうところで出たりするじゃないですか。この映画これあるの？
そうだ。
それ、初めからね、超能力学園 XYZ だったら、あれわかりますよ、そりゃ。何十年前の映画かでわかんないけど。
あれでいいんじゃない？あの、もっとその、機内映画には、独自の編集としまして、
はい、
エロシーンまであと3分みたいな。
は
い、
3分この後っていう。
バラエティ風に出す。
風にね。19っていう。
そう、そしたらその嫌な人はそこ送ればいいわけですから。
エロスキップ。
そうそうそう。
その、なんつうの、政府のために、セーフティーのためにスキップ機能がいるっていう。
そうです、そうです。
だから、DVD チャプターがあるじゃないですか。
ああ、そうです。
チャプターをつければいいですね。こっからここまでっていう。ここピンク。
ここはピンク。
そういうところで放送するときはピンク飛ばしてもいいのにできるっていう。
ああ、そうね。
だって、そのさっきのハリウッドの話題じゃないけど、
うん。
その、
まあ、
パーセンテージの
影響はないわけですよ。
そう。流れ上、ストーリー上なくても通じるようには作ってるでしょっていう。
そうそうそうそう。
なんつうの、こう、絆みたいな部分を強調するために入れてる場合がほとんどじゃないですか。
そうです。だからそこを文字にしてもらってもいいわけですよね。
そう。この後、イチャコラしてっていう。
そうです。小説風だって感じ。
かなり頑張ったっていう話だけ伝えてくれればいいわけ。見たいわけじゃないんだ。
そうそうそう。
いきなり朗読になったりするといいよね。
ここでジャニストみたいな。
そうそうそうそう。ビットインザシーズみたいな話をし始めて。で、朝、スズメが泣いていると。そういう。
そうです、
ね。話をしてくれればいいだけだ。
あとはもう、手元でモザイク機能があって、ピッと押すと全面モザイクになる。
セルフでね。
うん、まあ、それもそこで止まるとすごく面白いですけどね。
全面
の人何見てるんだろう。
ドアップっていう。
局部しか見てないの。なっちゃ
う、ね、でも昔に比べた
ら、うん、昔のね、
うん、
AV とか、その辺の配慮が多分なくて、
ね、
全面、ひたすらモザイクみたいなのが、1分続くとかありますよね。
カメラマンが、その現場を分かってない。
そうだね。
お前は興奮してるかもしんないけどっていう
。エンドユーザー見えてないよ。
そう、お客様が見えてないよっていうこともありました。でもほら、昔の航空会社の映画なんてさ、なんか独自翻訳とかあったじゃないですか。
いや、ありますよ、短くして。
ああいうのに比べれば全然良くなったけど、それに、そうなったらなったで次の問題が出てくるってこと
ですね。そういうことです。全部入れるとそういう問題も出てくる。
出てくるね。改善をお願いしたい。
改善してもらいたい。
ニュース行きましょうか。
はい。
5月15日。
うん。
これどこだろう、ライブドアニュースだけど。さようならはもはや死語。関西では7割が使わないと回答。
え？ちょっと待ってくださいね。
さようならという言葉が使われなくなっている。代わりに、別れを、別れる際に話される言葉は、じゃあ、またね、お疲れ様、バイバイなど、いろんな言い方に変わってきた。
ああ、そういうこと？
日本語の挨拶のうち、おはよう、こんばん。は、こんにちは、は昔から使われているが、さようならだけが使用頻度が減ってきている。これはなぜなのかっていうことを、うん、大阪南の街頭で人々に聞くと、さようならは永遠の別れのイメージがある。という答えが返ってくる。
そう。
専門家によると、さようならは死語になりつつあると。で、南海難波駅前で、20歳から70代の男女30人に、さようならもしくは関西弁のさいならを使うかと質問してみると、7割の21人が使わない、普段は使わないと答えた、20代から30代の14人に限ると8割近い11人が使わない、普段使わないと回答、使うと答えたのはわずか3人だけだった。これに対して40代から70代の16人では使わないとする回答は6割ぐらいにとどまって、使うは6人、年齢で差があると。さようならは永遠に会えないというイメージがあるという回答は年齢層を超えても多く聞かれるものであり、この感覚は一体どこから来るのか。で、この記者の人が思い立ったのが、歌謡曲や演歌、J-POP など音楽シーンではこの言葉が歌詞で使われると悲しい男女の別れを示すことが多い。こういう悲しいメロディーとともに歌詞を聞いて、さようならイコール別れ という発想が一般化してしまったのではないかというふうに述べてるんですね。
いやー、それは思い込みじゃないですかね。
ね。
いや、使わなくなったっていう、その調査結果は事実だと思いますけど。
だけど、調査は30人にしかしてないんですよ。街角インタビュー
ですから。正直確かに言われてみたら、うん、使わないなと思ったんですよ。
はいはい。
仕事の上のもし知り合いであれば、うん、やっぱお疲れ様がありますよね、日本はね。
それはもう万能ですからね。
お疲れですみたいなので帰るじゃないですか。さようならってないね。
どうもとお疲れを覚えれば。
そうです、そうです。日本人になったと。
なったと言っていいってわけですから、ね。
言ってていいって私の理論があるんですけど。
まあ で
しょ？
ビジネスシーンでもさよならって言わないもんね。
さよならって言ってるやつ見たことない。
でも、さよならっていうのはあるんです。軽くしていけばいいわけです。だから、さようならっていうこの5文字は重いっていうことですよね。
なんか、だから、まずビジネスシーンがまずなくなると、
うん、
結構その9割ぐらいなくなっちゃうじゃないですか。そのもし平日って意味で言ったらもう。
先生、さようなら。
だそこだけで残ってるの。
小学校ですよね。
小学生の学校に調査対象に含まれてない。
含まれてない。20代から。
だから、
そう、ネクストジェネレーションは使うかもしれないわけだけどね。
これは、なんか変な意味ではなく、
うん、
あれじゃないですか。幼児語なんじゃないですか。一種の。
幼児語。
うん。つまり、ママから、母親、はいはい、お母さんになるのと一緒で、
はい、
さようならからお疲れさんですって。
そうですね。その、出世魚的にね。
そうそう、だから使う内容は一緒なんだけど、
一緒なんだよね、別れの言葉
自体が、そうですよ。変わってるだけなんですよ。
でもあれですよ、その J-POP とかから影響を受けるって言うんだったら、
うん。
さようならは別れの言葉じゃなくてって言うじゃないですか。
まあ、そう、だからあえて言ってる。イメージあるけどそうじゃないよって言ってるわけだから、やっぱイメージとしてはやっぱり彼なんですよ。
薬師丸ひろ子の。
それ影響を与えてると思えない。与えてた。
もしくは小田和正ですよね。
ああ。
さよなら。
あ、あれは確かにもう最後の
気がする。さよなら。山口
あれお疲れ様でやってもらったらいいんじゃないですか。
お疲れ。お疲れ。お疲れは別れの言葉じゃなくて。
みんな知ってるよって感じなんですよね。多分そうだと思う。
そうですね。まあそれはまあ普通にまた明日会う約束だよ
ね。明日会うそうだね。あ、やっぱだからそういう意味ではそうですよ。
この辺の重いのは最近の若者だと加藤ミリアとか西野カナみたいな人たちが、
はい、
さようならって言うともう震えるレベルで悲しいわけですよ。
ああ、だそこはやっぱお疲れに変え
た。そいつらがお疲れって言わなきゃいけないんですよね。
そういうことだね。
お疲れベイベーみたいな。
うん。
加藤ミリアに歌ってもらって
。売れないよね、多分、ね。
トリプル A にもお疲れの前にっていう。
そうか。だから、影響っていうよりかはもう逆ですよ。後追いですよ。
うん、
その、みんなさよなら使わないから、
うん、
歌詞上も、うん、なんか重たいものとして使われてるんじゃないかと思うんですよね。
そのうちやんなくなる話だってことですよね。だから、昔の風習みたいなことで。
うん、まあだから子供は残ると思いますけどね。
はいはい。でも、これさ、ちょっと思うけど、
うん。
それ別にどの言語でも同じ、英語でもさ、いちいちグッバイって言わないじゃないですか。
いやだからそれと一緒ですよ。
ね。
See you later になったりするじゃないですか。
だいたい See you, see you になっていくじゃないですか。
だからそれは大人だからじゃない
ですか。そうそうそう。だから、やっぱ、どの言語でも同じで、だんだん変わっていくもんなんだよね。
なんかこう世代とともにですよ、だから。だから、疲れてる世代はお疲れなんですよ。
ああ。
疲れてない世代はさよなら。
元気があり余ってる若い子は、
そうです
さよなら、ね。そうそう。もう中学高校通って、社会人に なっていくと、だんだん疲れてくるから、お疲れさんっていう話になって、ねぎらっていくわけだ、ね。
そういうことです、
そういうこと。それはじゃあ、おもてなしっていうか気遣いなわけだ。
うん。そうです、そうそう、そういうことです、そういうことです。
なるほどね。
だ大きな問題ではない
ない
ってことです。はい。
大いにねぎらっていきましょう。
そう。
続いて。
はい。
デイリーメールの翻訳。
はい。
カーセックスは確実に増える。自動運転の実用化に科学者が警鐘。
ああ。そこか。
5月2日にイギリスデイリーメールに掲載されたカナダの自動運転研究センターのレポートによれば、人間に代わってコンピューターが運転をした場合、手の空いたドライバーはセックスを始める可能性が高く、一度セックスを始めてしまえば道路状況に注意を払わず、危険な状況に陥る可能性がある。自動運転技術が進めば運転中のセックスは大幅に増加するでしょう。 そしてセックスは人間の対応能力を阻害する大きな要因の一つになります。またドライバーは自動運転の性能を過大評価する傾向があり、一度自動運転のスイッチをオンにしたら道路への注意を怠るようになるでしょうと、研究センターの、研究者が述べていると。
何を研究してるんですかこれはね。
そうですね、まあ、安全なセーフセックスじゃないですかね。
ああ、まあまあでもそう事実だと思いますよこれ。
っていうそうあの、うん、ガセックスっていうのは詰まるところ場所がないからっていう話じゃないんですかっていうことですよ。
あ、本来はそうでしょう、ね。
本来はその
止まってますからね。
そうそう、止めてやるものでしょ。
うん、そうだから部屋ってこと
ですね。部屋代わりなわけです。
はいはいはい。しかしこれによって新しく、
うん、動いていても
最中にってことです。
動いていても自分が何もしてないってことはただの小部屋だっていう扱いになる。
そうですそうです。まあだから暇だしねっていう。だから本当に今後はそのだからマジックミラー号的なものがになるわけ
です。マジックミラー号だったらまだいいわけですよ。私が今それにも
止めてますけどね。
あれも止めてるけどね。
止めてますけど、ね、
いや私は動いてるやつも見たことありますけど別の。
あ、本当ですか。じゃあそういうことになる。
あの結構際どかったですよ。軽トラの上に四角い箱が乗っててそれがマジックミラーで中でやってて、で中から撮影すると外が見えるじゃないですか。
はいはいはい。
っていう、まあ、一種の露出ものですよね。
あ、だからその移動手段として、まあ、移動中もできる。
移動中もできる。
だからこれそうなるってことじゃない
ですか。そういう風に周りが囲ってあればいいんですよ。
まあね。
だけどそれ運転中ってことは確実に外から見えるわけですよね。それをやる人間が増えて危険だって言わなきゃいけないぐらいいるってことですか。
うん。
みんなやるってことですか。
全体的にそう、そういうことって。
それ大問題ですよね。違うところが。
うん。だからそっちを解決した方がいいと思うんですよね。
うん。露出液をやめろって話ですよね。
いや、だから、違う、例えばですけど、高速道路とかってことじゃないですか。
ああ。
だとすると、あんまりこう、なんでしょうね。まあ、見えないじゃないですか、外から。
まあまあまあ、そこそこ同じ速度で走らないと見えないですよね。
あ、だからその、で、自動運転装置同士をなんかリンクさせて、並走させてこう見せ合うみたいなプレイもできると思うんですよ、これ。今後増えると。
それが、
招くんじゃないですか。
そういうことやるから危ないって言ってるのに。
いや、だから、そういう新しい、なんか、性的な趣味ができちゃうんですよ、多分。
そうですね。
だから、その、すごい街中をずっと回りながら、自動運転で回りながらですよ。はい、
見せつける。
そうそうそうそう、そういう新しいタイプの方たちがこう出てくる、
ね。それはもう石投げてもいいんじゃないですかね。止めらんないしね、それ。
うん。
例えば、おまわりさんに通報したとして、
うん。
まあ、街中だからさ、まあ、時速20から30キロぐらいで走ってたとしてもですよ。うん。十分危ないじゃないですか。
まあね。
おまわりさん来て、こっちです、こっちです、あの車って言ったところで止められないですよね。
うんうん。まあ、だから、その、これって言ってるのはあれですよね。完全自動運転の前ってことですよね。
いや、今後完全な自動運転が実現していったらっていう過程です、う
ん、あ、そしたらだってさ別にもういいんじゃないですか。その例えばもういやフロントガラスがガラスである必要もなくなるってことですよね、うん、そしたらだって中の人は何もしないわけ。
まあそれ
完全自動運転だ。
まあその圧迫感に耐えられるならいいですけど。
いやだけどだから昔の馬車みたいになるわけですよ。
ああ、ホロ馬車みたいな。
中世の、そうそうそう。
あれだって窓ありますよ、ちゃんと。
いや、だけど閉めて
はカーテン
あるじゃないですか。
あれぐらい小部屋感に。
そうそうそう、になるはずなんですよ、今後だから。
だからそれは
行けば別にいいわけ。
いや、それはウェイビヨンドですよ。だから、今後ちょっとずつ進化していくわけじゃないですか。
だからその途中でやり始める。
途中でこういうことするやつがいるってことです
よね。例えば、まあ、ちょっと自動だけど、
うん、最後の。
いざとなったらブレーキ踏んでくださいよい。
そうそうそう。そこの一線ちゃんと自分が持っとけよっていうレベルの時にやっちゃうと危ねえだろっていう。
変なとこでブレーキ踏んじゃったよ。
踏み込んじゃったりしてね。
カッコカッコしてる車がいる。
コンビニに突っ込んだ中からセックスしてる男女がみたいな話になってくる。
とかね。
ま
あ、危ないですけど、確かにやるやつはいるだろうね。
まあ、多分今やってるやついますよ。アメリカで自動運転結構やってるじゃないですか。
ああ、じゃあそのために買ってるのかな、うん、
多分2人じゃなくても1人でいじってるやついますよ。
ああ、そっかそっか。
うん、今でも多分、
まあ、 自動運転じゃない
なくても、横からかぶさって何やってんだってやつはいると思いますよ、それ。
はいはい、はい。
助手席か。
だから、その、それが、あれでしょ、裾野が広がるよってことでしょ。
そう
です、ね。今の、その、よりハードコアな人しかできないことが、そうでもない人も技術の力を借りて、できちゃうよっていう。あんなこともこんなことも。やっぱりドラえもんの世代じゃない世界になったら大変ですねってこと。
大変ですよ。だからこれでも、その、じゃあそれがさらに進化して完全自動化ってなったら、もしかしたら、ホテルがいらないテレヘルみたいなことができるっていう。
だから今後その、だから今はね、そういうラブホテルとかって何の問題もないですけど、そのうちすごい。
向こうから来るわけですよね。移動風俗です。
あ、車が来るってこと？
車に乗って、ジョーが来るんです。
そうか。だから移動型ね、デリバリーですね、
デリバリー、マジデリバリー。で、しかも届けて終わらないわけですから。着いたら乗ってもらってそのままですよね。常に移動してるタクシーみたいな。
しかもそのどこどこまでって言ったらさ、
移動もできる。
そう。絶対流行るよ。
じゃあ、あったかくなってきた不審者。
多い。
すごい多いんで、厳選したいんですけど、なかなかそうもいかないハイレベル。5月12日、静岡県、午後5時頃、自転車で下校途中、道路の脇の茂みから全裸の男が出てきた。
おう。
ポケモンですよね。
茂みから出てくるってのはすごいね。なんか自然な感じ。
自然がいっぱいな感じですよね。
悪い感じしないですよね。なんて言うんでしょうか。その、我々が踏み込んだのが悪かったみたいな。
そうです。自然と共生をしなきゃいけない。
そう。
こっから先はそっちの領域だってこと。
身につまされる感じがするじゃないですか、
ね。熊みたいなもんですよね。
そう。
5月12日、京都。午後6時半頃、自転車に乗った男がバッグから取り出した幼児用の水着を歩行中の女性に投げつけた。男はそのまま走り去ったということで。
危ないよってことだもんな。
これをっていう。
だからご存知ですかね、ご存知ですかって、あなた絶対知ってると思うんですけど、聞いてる人が知ってるかどうか
分かんない
ですけど、ちょっと確認したんですけど、ネットルーレットの。
はい。
ご存知？
ネットルーレット。
ネットルーレットの前の。
はい。
生着替えがあったじゃないですか。
はい、ネ
ットルーレットでは。
はい。はい、ボックスの中で。
そうです。最後、カーテンが落ちるんで。
落ちるんで。
ギリギリの時みんなタオル投げる。ご存知ですか名シーン。
もう亡くなって久しいんでね。
YouTube で見れるのかな
?YouTube で見れるかな。
ちょっと、
ログインしないと見れないかもしれないですね。
あれはもともとなんですか、何ジョッキーだっけ、あれお昼のテレビジョッキーなんでしたっけ、名前もすらも。
ああ、もう曖昧になってきましたね。
したけど、ネットルーレットの、あれですよ、生着替えで検索いただければ。
はい。スーパージョッキーだ。
スーパージョッキー。
はい、
で、その時最後に投げ込むんですよ、そのギリのタイミング。
危ねえぞって言うと。
そう、やばい。もし最後これで生放送ですからね。
はいはい。
放送事故になっちゃうんで、
はい、
投げるんですけど、あれじゃないんですか、
はい、そういうことですかね。
うん、早くっていう、危ない。
こっち着替えてっていう。
そう、だからなんか見えてたとかじゃないですか。たまたま持ってたのがジョージ・ミズギだ。
たまたまね。
たまたまですよ、
バスタオルの手持ちがないから。
そう。すごい大事にしてて、あれなんだけど、危ないからっていう心意気ですよね。
5月12日、京都。午前2時頃、女性が帰宅中、マンションのエントランスに入って、振り返って外を見ると、下半身を露出した男がガラスに向かって立っていた。
あれ？どのタイミングで？
だからこれ確実につけられてる。
あ、で、スッて抜いたってこと？
あいつが今後ろ向いたらどうしよう的な楽しみだったのに後ろ向かれたんでしょうね。あっていう。
あ、そうか、気づかれなくてもいいんだね、多分ね。気づかないけど、俺は脱いでるよ。
脱いでるんだよって思ってたら、
だるまさんが転んだみたいになっちゃったの。
なっちゃった
ね。おそらく止まったでしょうね。
止まった。動いてないよね。
動いてないよ、みたいな。
5月13日、奈良県。午後10時15分頃、 女性が徒歩で帰宅途中、不審者から暗いとこ行こうか、などと声をかけられて体を触られた。不審者は一旦逃走しましたが、再度女性の前に現れて、もう一回お願いします、と声をかけて、再び女性の体を触った。
すごい執念深いやつですね。
許されてたと思ってんのかって話ですよね。
もう一回っておかしいですよ。
さっきのもう一回っていうのは、
つまり一回目は受け入れられた。
受け入れられたと思ってるからっていう。
これは重たいというか、もう根が深いやつ
ですね。根が深いですよ。そしてこういう根が深いやつは、野球棒ですね。
ああ、やっぱり。
続いて、5月13日、愛知県、11時頃、裸の男が自分の体を懐中電灯で照らしていた。
ああ。
まあこれ完全に好みで入れてますけど。
私の好き。最近増えてきてますね、これ。明らかに。いや、なんでしょう。影響を受けてる人が模倣犯が増えてますよ、これね。
これだからその、次の一歩を探ってる不審者が多いってことですよね。
そのなんかその、なんかスポットライト感っていうのがあるらしいよ。
これいいねっていう。これ真似しよう、真似しよう。
これを聞いてなんですかね。聞いて、あれなのか、知見を、広めてるのか。
だとすると、我々、罪深いですよね。
いや、まあ、おそらく、その前だと思いますね。
前ですね。
なんか、シェア会みたいなのがあって。
不審者ネットワークでね。
そうそうそう。で、最近の、なんか、ネタみたいので。
これ受けるよ、みたいな。
まあ、もしくは、やっぱり、そういうのって、その、なんでしょう。結構、同時発生的に、気づくもんなんですよ。大体よくあるのはですね、
はい、
これ真面目な話ですけど、なんか人間の進化とかで、
はい、
なんか全然世界の離れたところで、大体同じ時期に同じ発明とかしてたりする。
されてる。はい。
うん。
こう電話とか。
とか、まあまあ、で、もうちょっと前のその石器時代とかでもそうですけど、なんかこの時期になると、どうやらその人類みたいなやつらは、これ発明するみたいな。
同じようなものを大体使い始めてる。
気づくんですよ、その、何千年ぐらいで大体気づくみたいな。
はいはいはい。
いや多分ここ、まあ、不審者歴何年で大体懐中電灯に気づくみたいな。ある
ね。みんなが同時にね。
今そこがみんな流行って
る。今そのシンクロニシティを目撃してるわけですね。
そうです、そうです。
5月14日、北海道。午後5時頃、小学生の男児、女児が遊んでいたところ、不審者から、ピアノやってないか、色鉛筆忘れてないか、と声をかけられた。関係性がないですよね。
ピアノやってないかっていうのはなんかあっておかしくないですよね。習い事してんのみたいな。
してんの。
だからこれはあれでしたよね。多分超絶技巧の持ち主ですね。多分。
ラフマニノフ
です、ね。うん、そうですね。記憶を失ってる感があります。
ピアノマンだ。
ピアノマン。私は思うんですけど。
ピアノマン色鉛筆はなんで。
ただで色鉛筆忘れてないかっていうのが面白いですよね。
ええ、
色鉛筆はいるんじゃないですか、うん、そのピアノ演奏にこの人の中では。
はい、メモ代わりにね、
なんか鍵盤に書くんじゃないですか。
色塗っちゃうん
だ。赤やっぱ天才だからやることが違うんですよ。
はいはいはい、音が色に見えるっていう。
そう、あ、それか、
ね、
共感覚者ですよ多分。
そういうことですよね。
モーダルと一緒ですね多分ね。もっと赤が足りないんだみたいな。
そうですそう言われましてもっていう。
ああ、それでか。だからちょっと変態っていうか天才に近いかもしれないですよね。こう
天然ですね。
うん。
5月15日、京都、午後0時半頃。女子小学生が徒歩で帰宅中、後ろから歩いてきた男に、この付近で水着が落ちてなかったかと声をかけられ、知らないと答えると、男はバッグから女性用の水着を取り出し、この水着は女性用男子用どっちだと思う？と尋ねてきた。
お前じゃねえ
か。続きもんのような気がしますよね。
この辺で何落ちてなかったかったの？
そうですね。
あ、だ落ちたやつを拾ったわけだね。
こいつが？
まあ、盗んだんでしょうけど。
いやいやいやいや。わかんないです。
そういうので、あ、だからそれか、君が落としたのはみたいなやつだ。
はい、こっちのっていう。
銀のやつなのか、はい、男子用なのか、女子用なのかってやつ。
はい。いや、落としてないっす。
落としてないって言ってるにもかかわらず、進めてくる
。
どっちだと思うっていう。
そんなあなたにはっていうことですよね。
これはちょっとやばいですね。
迷惑アマゾン。
うん。
5月15日、大阪。午後3時頃、不審者が女子児童に対して近づき、変なおっちゃんやでと声をかける事案が発生。
まあ、自分で言ってんだから、まあ、正しいから。嘘はついてない、ね。
はい。これ脇道ですけど、
はい。
こう、全国の不審者情報を調べるじゃないですか。
はい。
で、実は大阪の話題を取り上げることが少ないんですよ。
はあ。
なぜかっていうと、ハードコアなんで。
ああ。ダメなんで、ちょっと取り上げづらい。
取り上げられないやつが、全国で1位ぐらい多いんですけど。
なるほど。こういう、残念
ですね、ほんわかした人はいないんですよね。
ああ、そうかそうか。
この人は、稀に見る、面白いおっさんなんですよね。
うん、
大阪でちゃんとした。
そうです
ね。大阪のおっちゃんおもろいなっていう。
だからまあ、ねえ、どっちかっていうと、
はい、
怪しい人は、
はい、
怪しいものじゃありませんって言いますから。
言います。
ねえ、おっちゃん、おじさん大丈夫なんだよとか、はい、言うじゃないですか。
言う。
で、ここは最初から、
はい、
変だって言ってるから、多分変じゃないんじゃない？
変じゃないんです。
うん。
自覚があるってことは変ではない。
っていうことで、まあ、まあ、まだまだマシなんじゃないかなってことですね。
5月15日、京都。午前1時15分頃。女性が徒歩で帰宅し、マンション1階エントランスに入り、エレベーター前で後ろを振り返ると、1階エントランス扉付近に下半身を露出した男が立っていた。
あれ？
あれ？さっきいたな。
読み間違えました。もう一回同じやつ読んじゃいました。
違うんですよね。さっきのは右京区、梅津のマンション。こっちは右京区、西京極のマンション。まあ、同じ区内ですよね。
いやー、明らかに同じです。マンションのエントランスに入り込むやつ。
ただね、格好は違うんでね。こういうのって大体こう、同じような格好するもんなんで。
ああ、そうですか。
例えばこう、マスクしてるとか。
ああ、そうかそうか、う
ん。その程度のところは共通してるんですけど、これ共通してないんで、別人の可能性があるんですよね。
一派じゃないですか。
一派。
一問。一問。
そういう。
なんとか一問。
エントランス一問だよね。
うん、なんか、エントランスで、こう、置物みたいにね。
はい。
なんか、ちょっといいマンションとか、なんか変な置物みたいなのあるじゃないですか。彫刻みたいな。裸の。
七人の小人風にね。
ラゾーみたいな。
ラゾーが。
まあ、動かなければ、ちょっとね。
彫刻として。
彫刻になるかもしれないね。
5月16日、大阪。午後4時20分頃。徒歩で帰宅中の女子高生が、見知らぬ男から、いい天気ですね、と声をかけられ、下半身を見せつけられた。
そう、ほんわかやるっていう。
うん。だから、とっかかり、
多いです、最近。
とっかかりさえあれば見せたいんですよね。声かけないで見せるわけにはいかないわけですよ。
ああ。
こういう、そこもだから流派があるわけですよ。
あ、一問が。
そうそうそうそう。いきなり見せつけるタイプの人たちもいれば、はいはい、脇から飛び出してくるのもいるけど、声かけるっていう流派があるんですよね。
自然な、スタイルで、大内は追求してますか。
いやいや、コミュニケーションが必要ですよ、みたいな。
何回か前にもありましたよね。
ありましたよ。
最近あったかくなったね、みたいなので脱ぐやつ。
脱ぐやつ。そういう、やっぱ一派があるんですよ。
うん。気温の話をして、ちょっと、まあね、大人な会話をして。
大人は天気かな。
いい天気ですね。って言って出す。
出す。
まあ、確かにさ、
はい、
雨だと許されない気がするんですよ。
雨の日出さないよね。
だから、晴れててだと、なんか人は何でも干そうとするじゃないですか。ちょっと陰干ししようかとかね。日干ししようかとか。
はい、
なんか日たっこしようかとか、
はい。
なんかもう人はこう、オープンになるんですよ、やっぱり。
気分の、
ね、晴れの日は、うん。だから、そこにつけ込むっていう。
夏は女を狂わせるみたいなことですよね。
そうです、そうです、はい。これもう許されんじゃないの？晴れてるしっていう。
って思ってるっていうことですね。
思ってる一派ですよ。
はい。うん、5月16日、京都。午後5時頃、小学生が公園で遊んでいた時、土の塊を持った不審者が後を追いかけてきた。
あらららら。ら、
まあ、これ泥団子作りじゃないですかね。
俺が教えてやると。
そうですね。カチカチやぞ。
そんなもんじゃダメだよ。
そうそうそう。もっとセメントの粉をねっていう。
完全に違反ですよ。土以外の。
それレギュレーション違反ですかね。
ドロンコのレベルじゃないですけど、まあ、もしくはもう僕がちょっと考えたのは、
はい、
まあ、元甲子園球児かもしれないなと。
これは実はここの土じゃないんだ。
うん。おじさんが甲子園行った時の土を、はいはい、その、まあ、ビニール袋とかに入れてて、まあ、それを、ね、固まってきたっていうことです。
あなた土の話になると甲子園が出てきますもんね。
やっぱりその人が土を持っているっていうので、はい、唯一許されるのはそれだけだ
な。それしかない。
大人が
持ってて。大人が土を持っていいのは甲子園だけ。
そう。まあそれか、なんですか、月の砂とかの感じで。その二つしか多分認められない
と思う。野外で持っていい土って限られてるわけ
ですね。そうです。だから、嘘でもいいからそう言ってほしかった。
言ってほしかった。袋に書いておけっていうね、マジックで。そう、甲子園って。
75年夏とかね。第何回とかあるじゃない。
5月17日、京都。午後7時頃。女子中学生が徒歩で帰宅中、自転車に乗った男から、水着落ちてなかったかと声をかけられ。見てませんと答えると男はこんなんやけどと言いスクール水着を見せつけた。
出た
出た
はい、同じ手口っていうかもうストーリーっていうかの話もセリフも一緒です、ね、
ほとんど一緒なんですよ。あの一番最初の幼児用の水着を投げたやつが右京区で、前かごに水スクール水着を投げ入れたのが西京区、
うん、
今回来てみせたのが右京区、うん、というわけで、この辺の方は確実にスクール水着野郎がうろついてるっていうのが分かってるんで。
あれはすごいね。
かなり気をつけていただきたい。
なんかその、妖怪みたいだよね。落としたのを見てない、もう落としたの知らないかって言って、もう、いや、うん、ないんだけど、聞きに来るところが妖怪っぽいじゃないです
か。妖怪っぽい。
で、どう答えても、これなんだけどさ。
そう。
妖怪じゃないですか。
妖怪っていうか、都市伝説、怖い話だよね、それね。
あ、そう。
赤マント、青マントみたいな話ですよね。
口裂け女みたいな。
そう。どっちにしろ、痛いなっていう。
だから、ねえ。ちょっと、すくすいおじさんみたいな。
すくすいおじさん。すく水おじさん、気をつけましょう。
まあだから、まあ、都市伝説なんじゃないですか。
あ、本当はいない可能性がある。
うん。ね、セリフが大体一致する場合は、なんか都市伝説感があるんです
よ、ね、う
ん。
ありますよね。
うん。誰か作り込んでる。そう。
これだから、共同幻想。
だといいんですけど。
ね、七不思議。
まあ、本当はいるんでしょうね。おそらくいる。
いる。
はい。
5月17日、大阪。午前5時頃、犬を散歩中の女性に対し、男が、変なもの見てくれませんかと言ってズボンのチャックを下げようとした。これも自覚がある。
まあ、変なものをね。
変な
もの。こんなもので申し訳ないけどって一緒ですよね。つまらないものですが、出すと。
粗品です。うん、粗鎮ですがっていう。
だから、もしか、でもあれって大体そう言ってて豪華だったりするじゃないですか。
そうですね。へりくだりですからね。
うん、だからこれもへりくだりかもし
れない。本当は立派だっていう。
うん、ものすごいものを出されるかもしれない。
そして立派なほど通報度は高いわけですよね。
確かにね、なんかこう、臨戦態勢みたいな感じだと、うん。
それが一番危ないじゃないですか。
やっぱり、
それは襲われちゃいますよ。
そうそう、なんかスクランブル体制みたいな。
そう。緊急発進っていう感じがするじゃないですか。
警報すぐ鳴らしたい感じがあります。
角度とサイズはやっぱマターなんですよね。通報においては。
そうですね。やっぱ90度だともうこれは
90度はもうその場で、陰形にワッパをかけていい。
なんか長距離弾道ミサイルの発射する姿みたいなします、ね。
レディースタンバイっていう感じがしますからね。
しますよね。
5月18日。熊本。午後4時40分頃。下校中の小学生の女の子が、男から、好きな女の子の夢を見たら、自分のパンツが汚れた。この話を他の人に話したら許さない。などと声をかけた。
すごい小学、まあ、中学生の体験みたいなこと言ってますね。
すごいパニックですよね、だから。
うん、
あーっていう。汚れてる。
そうか。いや、 若い感じがしますよね。
年齢50歳から60歳。でも、その年で初めてだったら余計慌てるよね。
逆にか。今までその出すことにちょっとしてたんで、そういう体験はなかったけれども。
全く初めての経験だ。
なんじゃこりゃ。
なんじゃこりゃ。赤くないんだけど、手が。
もしくは、ちょっともう、なんて言いますか、だいぶ、なんでしょうね。昔のことを思い出すことになってきて、最近。
はいはい。思い出話。
すごい昔の話をしてるのかもしれない。
でも、他人に話したら許さない。
うん。そう思ったんじゃないですか、その中学の時に。
ああ。
そこまでフラッシュバック。
それはもう幻覚が見えてますよね。5月19日、静岡。午後3時半ごろ、下校途中、男にクイズと声をかけられて、体を触られた。
あれ？
クイズじゃないですよね。クイズ、ここはどこでしょうみたいな話。
ああ、これから出題だったんじゃない
?10回クイズ的な。
うん、そう。
ここどこでしょうみたいな。肘みたいな。
まだ前振りですよ。だってクイズって言ってるんだから。
これから出るはずだ。
あ、だからあれじゃないですか。だからもっとクイズ王的な対応しなきゃいけないんですよ。
ああ。
クイズって言われて、
はい。
触られる瞬間にピンポンって。でももう要は出題の意図を理解して答えるパターンですよ。
はいはいはい。最初の一文字を読む前に。
そう。これで、ピンポン。
不審者。
変態。そう、不審者。そうすると、あ、正解みたいな。
正解。やるぞ。5月19日、愛知。午後5時頃、男が公園で遊んでいた子供に対し、おじさん病気だから、1秒でいいから、と言って下半身を露出した。
まあ、正しいよね。
自覚がある。
自覚があるので、1秒だけでもっていうのも、ちょっと、なんかわかる気がしますね。もう出さずにはおられんっていう。
おられん。
もう病気ですと。
5月20日、宮城。午前8時35分頃、市内の学校に保健センターの職員を名乗る男が応対した女性職員に対し、尿検査で良くない結果が出ました。最近性行為はありますか？などと、卑猥な内容の電話をかけた。
その保健室の人に行ってどうすんの？あ、じゃあね、先生に行ったってことか。
そう、学校の対応、電話に出た女性の職員に対して、保健センターを名乗り、最近エッチしましたかって。
ああ。すごいですね、その手の込んだいたずらが。
うん、スペシフィックですよね。
そう。なんか。
なんかこう対象を絞って、好みのタイプだけにいたずらをしたい。それを研究した結果っていうことでしょ。
だから学校の先生萌えみたいのがあるのかな。
あるんですね。そういうのに、こういたずらをしたい。
手が込んでますね。
5月20日、東京。
うん。
午後5時40分頃、児童が帰宅途中、札束を見せる男に、母乳は出るか？と声かけられ
る。最悪ですね、これ。
これひどいよね。これすごいんですよ。これ、別のニュースにもなってて。
ほう。
ハザードラボ。下校途中の女の子に向かって札束をバサバサと示しながら、母乳は出るか、などと訳のわからない質問をした。
すげえな。
小学生ですからね。
じゃそのすごい、だから出るわけないんですけど、
はい、
なんでしょう、その、だからこそ、もうすごいレアな人探してるってことなんですか？
それはもうガチ変態ですよね。
母乳カフェとかに行けばいいけど、そうじゃダメなの。
金ならあるんだけどっていう。
それじゃダメ、ね。
金があるんだったらそっち行ってくださいよ。
いや、札束って言ってもね、
はい、
円じゃないかもしれないですね。価値がすごい低いかもしれない、
ね。ジンバブエドルとかね。
かかるのは小学生ぐらいだろうと思う。だから、その、いわゆる母乳カフェだと入店を断られる。
断られる。
この金額ではね。
ちょっと足りないんでっていう。
うん、
最後ちょっと不審者と違うかもしれないんだけど、うん、広島。
はい。
オロチトグロ作戦実施中。秋高田署っていう。
何ですか、それ。
なんかこう、こういろいろこう詐欺っぽい電話がいっぱい多いんですって。
はいはいはい。
で、その、それを防止するっていうので、こうなんか標語を掲げて、こう、安全運動みたいなことをいろんなところでやってるんですよ。
うん。
で、まあ、この広島のこの署では、あの、オロチトグロ作戦とこれを呼んでいると。
お
ぉ。なんでだっていう。
トグロを巻いてるのとか何なんだろう。
あの、秋田か、この秋田方市では盛んな神楽があって、
うん、
その神楽にオロチが出てくるんだと。
はいはいはい。
だから、子供から大人まで親しみやすいオロチを使うっていう。
へぇー。まあいいですけどね。
で、その、事故を減らしましょうっていうことで100件以下みたいなことなんだろうかね。
うん。
で、そのゼロっていうのがオロチがトグロを巻いてるのに似てるから。
いい意味で、いい意味で使ってたんだぜ、トグロを。
トグロで使ってたんですけど、かなりね、ロゴマークもいかがわしい感じでですね。これはあんまり良くないんじゃないかっていう。
いや、それすごいね。
あの、このね、秋田方署ってちょっとおかしくて、この、オロチトグロ作戦の前には、オレワシ退治っていう。
なんでそれ？
要はそのオレオレ詐欺的なのを予防しよう、防止しようっていう運動なんですけど、
はい。
まあ、この神楽のキャラクターとかと組み合わせて、こう、キャンペーンを張るんだけど、この名前をつけるときに、うん、オレオレ詐欺のオレと、やっぱここ広島だから、
うんうん。
わしわし詐欺だろうと。
ああ。
で、はいはいはい、俺とわしを組み合わせて、俺わし退治っていう。
いらない配慮が多すぎます
ね。多いですね。
ゼロを表すのは、うん、トグロだろうとか。いやいやいや。ゼロでいいと思います、
ね。ゼロでいいですよね。
なんか、ちょくちょく分かりづらくしてる人が一人いるませ
ん
か、
中に。なんかこう、企画の中に、うん、こう地域密着でこう盛り上げたいっていう人がいるんですよ。
いるんでしょうね。
で、滑ってるんですよね。うん、
ピンとこない、ね。
そうそうそうそう。ピンと外れてるおっさんが一人いるんですよ、これ。
これはこの人が退職するまではダメです
よ。ダメですね。当分続きますよね。というわけでお送りしてきましたけども。
はい。
なんかいつの間にか気づけばもう、オリンピックまで100日切ってるみたいな話ですよ。
あ、次の、あ、東京じゃないよね。
リオリオリオ。
いや、危なかった。東京だったら。
東京だったら。
この、
大急ぎ
です。100日無理だよ、みたいな。思ってました
けど。一応今年もオリンピックイヤー。
あ、だからその実感がさ、ちょっと日本は全然ないよね。
ないです。今話題が全然、そっちのこと気にしてる場合じゃないんでっていう感じで。
その次のオリンピックの方に興味が行き過ぎちゃって、
ね。だけど、この今回のオリンピックも大変なんですよ。まずかというと、リオ五輪でまだ開幕もしてないけど、すでに一つ世界記録ができてるんです。
え？
参加選手に無料で支給されるコンドームの数です。
そんなものって数が決まってるんですか？
AFP の取材に対し、オリンピック委員会の広報の担当者は、選手1万5000人を対象に、1万500人を対象に、コンドーム計45万個を配布する計画だと。これは、ロンドン五輪の3倍の数だと。
いや、すごい準備、そこの準備だけはなんか妙に
気合入って。確実に進んでるんですよ。もうデモとかやってるけど、配る準備はできてる。なんでそんなにいっぱいあるんだって言ったら、いくらあっても足りないからだよ冗談交じりに答えた。さすがブラジルですよね。
やっぱ準備の順番が違うよねっていう
のは。そうですね。まず気にするべきところから。
まあ、いいんじゃないですかって言ってたでしょ。他はなんとかなるさ。
なるさっていう。
うん。
それより腰振ろうぜっていう話ですよね。
そういうことだよね。
はい。ちなみに、支給されたコンドームは持って帰っていいそうです。
ああ、そうですか、
はい。記念にどうぞ。使わなかったっていうのは多分恥ですよね。うん、
ああ。逆に。
ここブラジルだぜっていう。
そういうことですか。
そうです。 45万個使い切る。
東京オリンピックも、じゃあ準備が。
もちろん。
着々と。
はい。菊の御紋入りで。温調品という形で。
もうね、また揉めそうですね。
揉めますよね。ね、
うん、うん。一個揉めますから。
そういうところでこう、細かい火花がまだ、火種が続いていくっていう。
これはまだまだ3年、4年ありますから。
ありますよ。
うん、大変ですけど。
準備をしていただきたい。
まあね。
まあ日本はね、岡本はありますから。
あ、まあ、お膝元ですからね。
そうですよ。
やっぱここは世界に技術を誇るためにも。
45万じゃ足りないっていうところをね。うん、
そうね。うん、持って帰りたいって人がいっぱいいるかもしれない。そうですね。その。
薄くていいっていう。
そうそう。まあ、いいんじゃないですか。その、オリンピック選手が、その、ね、広告塔としてね、
はい、
本国に帰っていただいて、これは良かったよ。
これすげえよっていう。のにしてもらうし、それぐらいしかやっぱ今ちょっと明るい話題がないんでね。
うん。
オリンピック明るくしていくためにはそういうとこから。
うん。
はい。
ぜひ必要だと思います。
ぜひやってほしい。
はい。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
イージーでした。
あえて、さようなら。
お、さようなら。